スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
お客さんから電話かかってきたら嬉しいと思うんですけど、辻先生は嬉しくない電話もあるっていうことなんですけども、どういうことでしょうか？
そうですね、はい、レスポンス広告をやっていると、お客さんから電話がかかってくることがよくあるんですね。
クレームではなく、
クレームじゃないですクレームの電話なんて嬉しくもなんともないもんな、はい、テレアポの即決営業をやっている時っていうのは、お客さんから直接電話がかかってくるっていうのはほぼゼロね。もうそれこそかかってくるって言ったら、さっき言ってたクレームの電話がかかってくるみたいな感じぐらいしかないから、即決営業やってる人には多分縁のない話かもしれませんけど、そのちゃんとした真っ当な営業法っていうかね、レスポンス広告をやっているとお客さんから電話がかかってくるっていうのは結構よくあることなんですね。で、もちろんね、そこからか王道のパターンになっていくわけなんですけど、契約が取れていくパターンになるんですけど、嬉しくない電話がね、あるわけですよ。はい、何かっていうと、ホームページを見ましたと、ちょっとお話を聞きたいんだけどって言って、価格をね、聞いてくるパターンの人がいてますよってことですね。これはもう本当にいらないパターンですね。はっきり言って負けパターンなので、もう鬱陶しいことを、もう本当鬱陶しいんですよ、そんなのありがとうございましたと。で、例えば京セラだったらいくらぐらいで、ね、見積もりが来てるんですけど、お宅はシャープなんですよね、シャープだったらいくらになるんですかと。で、寄せ棟の瓦屋根でとか言って、でもいくらぐらいなんですとか言って、で、大体金額分かりますよねとか言って、金額をただ聞いてくる人みたいなのがやっぱりいてるわけですね。はい、超絶うざいです、そういう人その人は僕から買いたいなんて思ってないわけですね。価格の相場が知りたいのか、叩き台にしているのかみたいな感じだから、金額をだけを知りたい人っていうのはやっぱ来るわけですね。で、そんな人は僕はいらないわけです。はい、いらないんですね。じゃあもしそのあなたがその、ね、会社にいてて電話かかってきて、その金額聞きたいですという人が電話かかってきたら、あなたは何て答えるんですかと僕は何て言ってるかっていうと、はい、僕は断ってます、はっきり言って。
どうやって断ってるんですか？
どうやって断ってるかっていうと、うちは激安業者じゃありませんので、価格の安いところを探しているんだったらよそ行ってくださいって言っちゃうんですようち激安じゃないですよと。激安探すんだったらインターネットで探した方がいいですよと。どこよりも安くって言っている業者いっぱいいてるじゃないですかと。そこに行った方がいいですよと。うちはそんなに安くありませんっていうふうに僕は言っているんですね。で、僕は基本的にはそういうお客さんが来ないように、2つのことをやっています。はい、この2つのことをやっていたら、そうやって価格を聞いてくるお客さんというのがだいぶ削除することができるんですけど、それでもゼロにすることはやっぱなかなか難しいんですね。で、それは一体何ですかと。何をやっていたらそういう価格を聞きたいっていう鬱陶しい客、そのアホな客をこう排除することができるのかっていうと、一つは ソフトオファーを用意するってことですよね。2つ目がホームページ上にうちは激安業者じゃありませんと要は価格高いですよっていうことを伝えておくっていう、この2つをやることでその価格いくらですかっていうアホな客っていうのも排除することができますよってことなんですね。で、よくそういうお客さんが電話してくる場合って要は固まってるわけですよ。もうやりたいっていうのは固まってるんだけど、だけどもうそのお客さんの頭の中でもう価格が安いところでやりたいんだっていうのが決まっているわけですね。どこの業者がいいんだろうっていうふうにこの探している段階ではなくて、もう価格の安いところでやりたいって言ってるだけなので、そんな人と戦って、そんな人と激安業者がライバルになるわけですから、その激安業者の中にあなたが入っていって僕が入っていって勝てるんですかっていうことね。勝てないです、はい、僕は勝った試しがないわけですから、めちゃくちゃ安い業者がもうねいっぱいいてるじゃないですか。そんなところと戦って勝てるわけがないので、僕はそういうところ、そういう人をお客さんにしたいとは全く思わないわけですね。そういうのを排除するために、まあ、そういうことを言っているやってるんですけど、でソフトオファーって一体何だよっていう話になってくると、僕は小冊子を使っています。小冊子を読んでくださいねと。太陽光発電、僕は太陽光発電売っていましたから、太陽光発電を知りたい、検討している方はまずこの小冊子を読んでご検討してくださいねっていうふうにやってるわけですね。そしたらお客さんは本当に検討したい方っていうのはまずその小冊子を申し込むわけですよ。その小冊子を申し込むはずなのにホームページを見ましたって言っていきなり電話をしてくる人
で、小冊子を申し込まずに、
そうなのよ。小冊子を申し込んでくる人、まあ、ホームページを見たら必ず小冊子を申し込んでくるわけね、
大体のお客さん。
そうで、ホームページで申し込んでくる人っていうのはホームページ上から申し込むわけよ。分かる言ってる意味ホームページ見てる人はホームページから申し込むのよ。
メールで小冊子を申し込むってことですか。
そう メールっていうか、そのホームページ内のその問い合わせフォームから申し込みをしてくるっていうのがもう大体のセオリーなのに、ホームページを見ましたって言って電話をかけてくるっていうことだからもうこの人はもう違う、うちのお客さんじゃないわけね。完全に金額だけを知りたいとかそういう人になってくるし、うちの王道パターンからその外れている人だから、そんな人を無理やりこう何とかしてお客さんにしようっていうふうに思わない方がいいです。僕は最初の頃分からなくてやってました。何とかしてこの人を、せっかく電話かかってきたわけだからお客さんにしたいから何とかしてこう取り組みたいなと思っていたんだけど、ぶっちゃけね、何やってもダメでした、はい、そういう人はもう価格の安いところでしか買わないわけですからダメだなっていうふうに思いましたね。こういう、だからこういう人、その価格を聞いてくる人っていうのはこれもこれから排除しようと。でそれと同じように、例えばホームページ上から問い合わせするんだけど、見積もりをメールでよこせだとか、見積もりをファックスでよこせっていうのも一緒ね。そんなのはもう電話で価格を聞きたいっていうのとほぼ一緒だから、そういう人っていうのはもう僕は戦わないようにしてました。よそを言ってくださいっていうふうに言っているわけですね。でそうしないと、やっぱそういう人っていうのがやっぱワンサかいてるから、そんな電話受けたくないよねっていう話でどうせ負けるんだし、その時間も取られちゃうし、そんな人と時間を取られたくないわけですから、こういうのやっぱなるべく排除したいなっていうふうになると、やっぱ先ほど そのソフトオファー、小冊子を用意しておくよと。で小冊子を用意していたら普通の人は小冊子を申し込んでくれますから、僕らは小冊子を郵送する手配をすればいいだけなので、であとはホームページ上にうちは激安業者じゃありませんよと、激安業者は危ないんですよってことを言っておけば、じゃあうちは激安で買いたいとは思っていないんだと、ちゃんとした工事屋さんに頼みたいんだっていういいお客さんが残るわけね。そう書かなかったら激安業者の人も、激安を求めてくる人も来ちゃうわけだから、そういうのを排除したいんだったら、そういうのを全部書いておいて排除しておきましょうねってことなんですね。だからもしその電話がかかってきたら、ホームページ見たんだけどって言って電話がかかってきたら、あ、こいつ小冊子読んでいないダメパターンのやつが電話してきよったなっていうのが一発でわかるわけですから、はい、断ることができるわけで断っちゃいましょうねと。だからこそそのソフトオファーっていうのは用意しておく必要がありますよと。小冊子を用意し、もしないんだったら小冊子用意しましょうねと。 昔は僕は太陽光発電は、ね、やっぱ無料の見積もりだとか無料の現場調査しますよってことを書いていたんですけど、そんなんで見積もり作ってくださいなんていう人なんてほぼいないですから、現場調査してくださいなんていう人ほとんどいないんですよ。いいお客さんでそれをいきなり言ってくる人っていうのはすごく少ないです。で、普通に考えてもいきなり見積もりお願いしますなんてやっぱ怖くて言えないんですよね。千里さんもどう思いますか。例えば、実家お父さんお母さんがリフォームしたいんだと、でそのリフォームの業者がどこがいいかわからないんだと、じゃあちゃんと探してくれって言われて、いきなり電話する？
しないです。
まず何するの？
まず調べます。口コミとか、
口コミとか、あ、ホームページ、インターネットで口コミとかを調べて、はい、この業者良さそうやなと思ったらどうするの？電話するの？訪問するの？
訪問しないです。
何するの？
必ずメールで問い合わせします。
メールで問い合わせする。で、その多分その時にお客さんもいきなり見積もりを依頼したいだとか、まあ、いきなりさっきもね伺いたくないっていう話があったように、その営業マンっていきなり対面したくないっていうのが多分本音だと思うんだよね。でもちろん営業マンと対面せずに金額とか知れたらもちろんいいんだろうけど、そこはホームページ上で何を訴えているかによってお客さんの思考を変えることができますよと。価格一辺倒だった人が、あ、金額だけじゃないんだよなと、もし安いところや安さばかりをその目に奪われて大切な例えばクオリティをお粗末にするわけにはいかないから、その辺はやっぱいいバランスがいいよなっていうちゃんとした人をお客さんにしたいなと思ったら、ちゃんとやっぱそういうこともちゃんと言わなきゃダメですよと。お客さんを教育する必要がありますよと。その教育するにはその小冊子がいいですし、ホームページ上でもある程度は教育できますから、でもっと詳しく知りたい方はじゃあ小冊子を読んでくださいねっていうふうにすれば、小冊子でかなり強くね深く教育することができますから、そういう教育を全部吹っ飛ばしていきなり金額だけ教えてくださいなんていう人、いいお客さんいましたかって僕は逆に言いたいんですね。そんな客、いい客いなかったでしょと。そんなのは後でクレームにもなるしみたいな、鬱陶しいだけでしょみたいな感じですから、そういうのを全部断りましょうねと。で、なんで僕は断りましょうねっていうか言うかっていうと、負け戦だからです。はい、負けるんですよ、そんな人のところに行っても。どうせ周りは激安業者ばかりだから、僕は激安業者じゃないのにそんな激安ばかりの戦場に行ってしまったら僕負けてしまうわけですね。激安じゃないわけですから。だからこそそういう人のところ、そういう人を排除するためにも、そう やめときましょうねと。その人をなんとかお客さんにしようなんて、その象のこうのってやる必要ないですよと。僕はやりましたけど僕ではダメでした。はい、そういう金額だけを見ている人を、その金額だけじゃないんですよっていう言って適正価格で売ろうとしてもやっぱそれは無理でしたね。激安で買いたいっていう人は激安で買っていきますから。
値下げしてもダメでしたか？
もうだって激安なんだもん。うちは相場よりもまあちょっと安めぐらいで提案してるんだけど、激安だからね周りが。勝てないのよ、そういうので。もう相場よりもはるかに安い金額で出しているわけだから、どうなんっていう話ね。どうなのそれ、大丈夫みたいな話なんだけど、でもお客さんはそこに行くって言ってるわけだから、もうそれはもう仕方がないよねと。だから例えばあれですよ、牛肉で言ったら、例えば松坂牛だとか飛騨牛とか近江牛とか、そのブランドのお肉を提供しているのにもかかわらず、お客さんはOGビーフの価格帯でその飛騨牛だとか松坂牛とか求めてくるわけね。無理だからって言ってるの。でお客さんは口に入れば一緒だろって言ってるわけよ。肉だろって、口に入ったら一緒じゃないか。いや違うでしょと。ブランドのお肉は口に入れた瞬間違うでしょって言いたいんだけど、でもそういう人は分からないと。どうせ口に入ったら一緒だから安いお肉がいいんだっていうふうに言うわけね。うん、例えばね、子供がね、今受験シーズンになってくるわけだから、受験に合格しました、じゃあお祝いにステーキ焼こうよってなった時に、OGビーフを焼くのかっていう話で、ブランドのお肉焼きましょうよみたいな、それでお祝いしましょうよみたいな、しゃぶしゃぶとかすき焼きでも一緒なんだけど、ね、ちょっといいお肉ですき焼きやろうよっていうのが、やりたいのに、そのね、OGビーフでいいじゃないかとか。めっちゃ硬いお肉ですき焼きだとか言って言われても嬉しくもないですから、そういう人のところにじゃあわざわざそのブランドのお肉を OG ビーフと同じ価格帯にするのかっていう話ね。するわけないからね、そんなの。だから違いますよって僕は言ってるわけね。で価格も 価格が安くなるってことは何かが安くなってるんですよ。クオリティが絶対安くなっているわけだから、それをちゃんと知っといてくださいね。アルバイトみたいな家の構造何も知らへんやつが壁に穴開けるんですよと、怖くないんですかみたいな。で、太陽光つけて雪が降ったら雨漏りする場合もあるんですよと、怖くないんですかみたいな。そういうのを無視して、いや安い方がいいんだよねって、どう思うみたいな感じじゃない来んなっちゅう話でしょ高級店にお前たっけえなーって、牛丼だったらね、あの吉野やったら300円で食えるのに、お前のとこなんで2000円もするんだとか言って言うようなもんだからね、違うでしょ違うでしょって話。だから、そういうのをちょっと排除するために、そういうことを言った方がいいかなと。どうせあなたのお客じゃないんだから、そんなのは無視していいかなと。もうぜひ断ってあげた方がお客さんのためにもなるし、自分のためにもなるかなと思いますから、その嬉しくない電話っていうのがかかってきたら、もうガンガン断っていきましょうねと。
早いうちに、
そうそうそう、もう早いうちに、もうちょっと入り込んでしまったら、もうね、やっぱお客さんの家行ったりとか、見積もり出したりとか、でこの価格じゃちょっとね、あの高いんで、もうちょっと頑張ってきてくださいよとかって言われてしまうわけね。そしたら2回も3回も訪問したりして、で結局安いところでやりましたとかって言われるだけですから、僕はそれ何度も経験してました、はい、激安を求めている人っていうのいう人に、激安以外のところで勝負しようと思っても負けるんですよ。オージービーフの価格を求めている人に松坂牛を持ってきてもやめてくれっていう話で向こうはそんな高いお肉は求めてないからっていうふうになってしまいますから、まあ、そういうのも客じゃないので、そんなのも全然断ってしまいましょうねと。もうガンガン断っていって、もう一番最初に断った方がいいですよ。さっきもね言ってたように、ちょっと入ってしまったらなかなか断れなくなってしまいますから、もう一回お願いします、もう一回お願いしますとか言われたらめちゃくちゃ鬱陶しいですからね。ぜひそういうお客さんはズバーッと断ってしまいましょうねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。